対して共に聖書の御言葉を分かち合うことができることを心から感謝いたします。現在教会ではイエス様の十字架を深く覚えて祈る連と受難節を過ごしています。そして本日からは連との最後である受難週に入ります。今日はイエス様のエルサレム入場を記念する主路の聖日となっています。英語ではパームサンデーと呼ばれる日です。この時間マタイによる福音書21章のイエス様がエルサレムに入場されたこの箇所から御言葉を取り継がせていただきます。今度レントの期間礼拝を通してまた蒼天やその他諸集会におきましてもイエス様の十字架についてメッセージが語られてきました。旧約聖書新約聖書を合わせたこの聖書というものの中心とは一体何でしょうか。それはまさしくイエス・キリストによって成し遂げられた十字架による完全な贖いの御業、一回即全開の決定的救いの御業です。神学者のカール・バルトがこのように言っています。旧約、これは待望する時である。イエス・キリストを待望する時である。新約、それは想起する時である。何を思い起こすのか、それはイエス様を思い起こす時である。イエス様において成し遂げられた事柄を思い起こす時なのだ。つまり十字架を思い起こす時なのだと、そのように言っています。まさしくその通りです。そしてこのイエス様の十字架というのは何も2000年前に起きたその場一回限りのことではなく、聖霊の力を通してイエス・キリストを救い主と信じる私たちに今この瞬間現在完了形の形で事実として起こってくることからです。いつも語られますけれども、武田博先生の信仰の友である北海道の田中博先生が聖地巡礼に行かれたとき、イエス様が十字架を背負って歩まれたビアドロローサの道を歩まれたそうです。その中でイエス様の十字架が聖霊を通して迫り、田中先生は本当に涙を流しながらその道を歩まれたと聞いております。そしてハンカチでその涙を拭ったらそれが真っ赤な血であったと、そのように語られました。10年以上前だったと思いますけれども、先生が、正解においてだったでしょうか、特典においてだったでしょうか、その血のハンカチを見せていただきました。また武田純生先生が病のただ中にあられた野口和子先生のために安守して祈ったとき、霊の目が開け、目の前にイエス様の流された十字架の血が見えるという非常に深い霊的現実に預かられたと聞いております。第一コリント2章の2節にこのように書かれています。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですと、そのようにパウロが言っています。これは原文では十字架につけられたまいしままなるキリストとなっております。ギリシャ語でエスタウローメノンという言葉が使われていますけれども、十字架につけるというこの言葉は受け身の完了形が使用されており、これは継続を意味しています。今この瞬間も尊い御血潮を流して私たちの罪を許し、そして罪とその結果として降りかかってくる罪の呪いから解放していくイエス・キリストの十字架のそのお姿を聖霊を通して深く今朝覚えさせていただきたい、そして本当にイエス様の十字架の恵みを受けながら今日御言葉を取り継がせていただきたいと願っております。聖書を読みますと、特にマルコ伝を読みますと、イエス様は一行がエルサレムに登っていく途中、イエス様が自ら先頭に立ってエルサレムに歩んでいかれたと、そのように書かれています。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと、そのように書かれています。イエス様はイエス様の前の人、イエス様の時代に生きていた人、イエス様の後に生まれ来る者たち、人類のすべての罪を背負って十字架にかかって贖いの死を遂げられました。そしてイエス様は十字架ということをご自分の使命としてしっかりと認識しておられました。しかしそれだからといってイエス様が悠々と十字架の道を選び取られたかというと、実はそうではなく、 尋常ならざる霊的な戦い、第一のゲッセマネといわれる山上の変貌の祈りがありまして、またゲッセマネの園における地の汗を滴らせるほどの祈りの戦いをされまして、ギリギリいっぱいのところでイエス様は十字架の道を選び取られました。イエス様の十字架、これは普通の殉教者の十字架とは違います。殉教、これは神の恵みによって与えられるものであり、長崎の26世人に象徴されるように、みんな本当に主の恵み、聖霊の力に満たされて、イエス様の皆を褒めたたえ、本当に賛美しながら天の国へと凱旋していきました。しかしイエス様の追われたこの十字架というのは全く名誉なき十字架でありまして、神から裁かれる十字架でありまして、1ミリの喜びもない、完全に 100% 父なる神から捨てられてしまう十字架でした。全く神の子羊として、生贄として、人類の受けるべき父なる神の義の裁きを受け尽くして、まさに筆舌に尽くしがたいものすごい苦しみを受けて、恥を受けて死ぬという悲惨極まりない十字架でした。そのことを知っているイエス様は十字架に向かって本当に顔を固くして、従う者が恐れるほどに断固たる決意を持って、危機迫る緊張の中で歩みを進めていかれたのです。そしてイエス様は最後十字架にかかるためについにエルサレムに入場されることとなりました。この時多くの者たちがダビデの子にホサナーと叫びました。主よ、私たちを支配してくださいと、そのように歓迎したのです。しかしその週の金曜日には、その群衆の声は、その男を殺せ、その男を十字架につけろ、十字架につけろという悪魔の絶叫に変わるようになりました。今日の箇所を読みますと、エルサレムに入場なさるとき、イエス様は誰も乗ったことのない転ばに乗って入場されました。これは預言の成就であったと記されています。どこかと申しますと、それはゼカリア書9章の9節の御言葉です。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、というそのようなゼカリアの予言が、成就したのだと、そのようにマタイは言っています。イエス様は神の御子です。イエス様は王の王です。この世の王であれば、権力の象徴である軍馬に乗るのが普通です。しかし誠の王なるイエス様は、力の支配の象徴である軍馬ではなく、戦車ではなく、なんと荷を負うロバの子に乗って来られたというのです。この事実はイエス様のこの地上におけるお立場というものをよく表しているのではないでしょうか。どういうことかと申しますと、イエス様はこの地上の力の王として来られたのではない、十字架を負うために来られたのだということを、この転ばに乗るということの中で表現しておられるのです。イエス様が30歳で公の生涯に立たれたとき、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けられました。これはメシアの即位式だったんですけれども、このときに天が開け、神の父なる神の声が聞こえてきました。それはこのような言葉でした。これは私の愛する子、私の心にかなうものであると、そのような言葉がはっきりと聞こえてきたのです。これはマタイ伝17章における山上の変貌の祈りの時にも聞こえてきた言葉でした。これは私の愛する子、これはまさしくイエス様こそが神の子である、メシア王であるということです。そして私の心にかなうものである、これは詩編の2編7節の御言葉です。私の心にかなうもの、それは主のしもべとして、イザヤ書53章の誠の苦難のしもべとして十字架を負う、私たちの罪のために十字架にかかって贖罪の死を遂げて本物の救いをもたらす、その神の使命に生きるという意味です。つまりイエス様はメシア王として、一方において主のしもべとして来られたわけですけれども、この2つの事柄がロバに乗って入場されるということにおいて見事に表現されているわけです。 先ほどから述べている通り、イエス様はこの世の軍事力ではなく、神の恵みの力を持って支配される、そのような神のしもべでいらっしゃいました。今日の箇所、マタイ伝21章、特に5節の予言から、イエス様のお姿、イエス様は一体どのようなお方だったのだろうかということがよく分かってまいります。この時間、イエス様がどういうお方であるか、2つの側面について語らせていただきたいです。そして私たち、そして本当にイエス様のお姿に私たちも聖霊を通して習っていくものになっていきたいですし、この今日の本当にマタイで21章5節を通して、私たちもイエス様のお姿に少しでも近づくものとならせてくださいと、そのような祈りを捧げていきたいと願っています。イエス様のお姿の第一番目、それはイエス様は柔和なる王であったということが今日の箇所から分かってまいります。今日のエルサレム入城の箇所のこの中心的な言葉というのは、これは私は5節にあると思います。イエス様はどういう